お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから御箇所の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は御箇所6章13節から16節と7章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
御箇所6章の学びをしていますが、6章の13節。私もそこであなたを打って痛め、あなたの罪のために荒れ果てさせる。現代の国々に対する裁きについて言えば、神様は次のように言っておられるのです。私があなた方を裁き終える前に、あなた方は多くのものが不足していることに気づくようになる。御箇所6章の14節。あなたは食べても満ち足りず、あなたの腹は飢える。あなたは移しても逃すことはできない。あなたが逃したものは私が剣に渡す。神様は実際には次のように言っておられるのです。あなた方はもはやこれまで自分たちが楽しんできたものを楽しむことはできない。これまであなた方が食べていたあのおいしいものはもう楽しめないのだ。食料の不足と終局の飢饉がやってくる。あなた方の富を安全な場所に移そうとする努力には効果がない。敵がそれを取ってしまうからだ。御箇所6章の15節。あなたは種をまいても刈ることがなく、オリーブを絞っても油を身に塗ることがない。新しい葡萄酒を作っても、ブドウ酒を飲むことができない。敵が彼らを自分たちの地から連れ去ります。彼らは捕囚としてアッシリアに連れて行かれるのです。神様は彼らを切り倒すおつもりでした。しかしそれは一気にではなく、徐々に切り倒されるおつもりだったのです。もちろんそのことは彼らが神様に立ち返るチャンスを与えました。次の章で神様は、彼らが神様に立ち返ったなら、いつでも彼らをお許しになったということがはっきりわかります。でも神様に立ち返らなければ、神様は結局その罪を裁かれるのです。イスラエルの民は宗教の外側の部分だけを守っていましたが、心の内側では彼らは神様から遠く離れていたのです。例えば彼らのビジネス取引は不正直でした。彼らの生活には不純さがありました。そして暴虐がありました。彼らは嘘つきであり、人を欺いていました。そして彼らはすべての種類の極悪な罪を犯していたのです。ですから神様は、そのようなことに関わっている民や国を祝福することはおできになりません。御箇所6章の16節。 あなた方はオムリの掟とアハブの家のすべての習わしを守り、彼らの計りごとに従って歩んだ。それは私があなたを荒れ果てさせ、住民をあざけりとするためだ。あなた方は国々の民のそしりを負わなければならない。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。この箇所を初めて読んだ人は自然に次のような疑問が湧くと思います。一体全体オムリとアハブとは誰のことですか？一度も聞いたことがありませんよ。どうして神様は彼らについてこのようなことを言っておられるんでしょうか？このような質問は私が最も役に立つと思って何年もやってきた旧約聖書を学ぶための違ったアプローチの必要性を示しています。私はあなたが旧約聖書の歴史書を学ぶときには同時に預言書、あるいはその歴史書と同じ時代に書かれた書についても考慮することをお勧めします。これは例えば、ミカ書は南王国のヒゼキヤの統治と北王国のアハブとイゼベルの統治の歴史的な記事と一緒に学ぶべきであるということを意味しています。もし歴史書が預言書と一緒に考慮されれば、両方の書によってあなたは正確で完全な状況を見ることになるのです。私は何年も前にロサンゼルス聖書学校で聖書部門の部長をしていたときにこのアプローチを紹介したいと望んでいましたが、一度も紹介する時間がありませんでした。ここでもし今私たちが歴史書である第一列王記を開くなら、ミカ書のこの説にいくらかの光を照らしてくれます。オムリは北王国の王たちの中の一人でした。事実彼は最も悪い王たちの一人だったのです。オムリとジムリ、その後にはティブニは、両方が死ぬまでライバルの王として統治しました。そしてオムリが勝って北王国全体を支配しました。第一列王記16章の24節には次のように書かれています。彼は銀2タラントでシェメルからサマリアの山を買い、その山に町を建て、彼が建てたこの町の名をその山の持ち主であったシェメルの名にちなんでサマリアと名付けた。その町は現在までサマリアと呼ばれています。そしてオムリが建てた町の廃墟は今もそこにあります。でも本当にその町を開発したのはオムリではありませんでした。オムリの死後、アハブが王座につきました。第一列王記16章には次のように書かれています。16章の28節、オムリは彼の先祖たちと共に眠り、サマリアに葬られた。彼の子アハブが代わって王となった。同じく第一列王記16章の30節、オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った。さて、これはなかなかのことです。誰よりも主の目の前に悪を行うことができた彼にはイゼベルという最悪の妻がいたのです。第一列王記16章の31節、彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであった。それどころか彼はシドン人の王 エテバールの娘イゼベルを妻にめとり、行ってバールに仕え、それを拝んだ。アハブとイゼベルはバール礼拝をイスラエルの宗教にしてしまったのです。ここには、あなた方はオムリの掟とアハブの家のすべての習わしを守り、彼らの計りごとに従って歩んだと書かれています。主の掟に従う代わりに、彼らはオムリとアハブの掟に従ったのです。彼らは主の御言葉を拒否し、その代わりにオムリとアハブの助言のうちに歩みました。さて、ほとんど200年後のミカの時代、彼らの統治した時代の悪い影響は明白でした。マギー博士はその国の繁栄と衰退について次のように述べています。私たちの時代にも同じような悪影響が明らかに見られます。もしその国が神様のもとに繁栄すべきであるのなら、どんな国のリーダーシップも神様を恐れる敬虔さがなければなりません。例えば人々はビクトリア女王と英国のビクトリア朝時代を批判することを好み、英国人たちでさえも馬鹿にします。でもその時代は彼らの歴史の中で最も偉大な時期であったと言わなければならないと思います。その当時彼らは大帝国を持っていたからです。しかし今日の英国は身の程を知らされ、元々の大きさまで削られてしまいました。それはその時以来の彼らのリーダーシップがそうあるべきものではなくなってしまったからです。アン王女が結婚した時、私は結婚式を見ながら喜びました。家内と私はテレビで結婚式を見ながら目に涙を浮かべていました。なぜならその式の中で結婚の神聖さが回復されていたからです。そのような模範がリーダーシップから出てきましたから、私はそれが良い影響を与えたと確信しています。私自身の国について言えば、ホワイトハウスからも議会からも、とても長い間、あまり良い模範が示されてはいないと思います。私の人生は、ほとんど20世紀全体に及んでいますが、言わせていただければ、ワシントンに由来する模範はずっと良いものではありませんでした。その結果としてひどい不道徳がこの国全体に広がっています。私はここにあるこの説のゆえに、神様が今世紀のアメリカ合衆国のリーダーたちの責任を問うと言われるだろうと確かに信じています。彼らは自分たちが示した模範を通してこの国をひどい不道徳に投げ込んだんです。さて、ミカは神様の政府の哲学を示しています。このことは我が国のどの大学でも教えられてはいません。それもまた私たちの問題の一部です。その結果、私たちは本当には事実を知ることなく、我が国は腐敗し、堕落し続けていくのです。大きなリバイバルがこの地に来ない限り、私たちは続けて腐敗し、堕落していくのです。このことは今日の日本社会の道徳的な腐敗と混乱についても、全く同じことが言えるのではないでしょうか。さて、ミカ書7章の学びに入りますが、7章の最初の9つの節の間に、預言者ミカは、神様のイスラエルに対する嘆きと苦情は正確であると告白をします。その訴えと正確さは、預言者の心に触れます。彼はただ無情な預言者なわけではありません。自分の民の上にもたらされようとしている裁きによって、彼は心を動かされ、動機づけられています。ですからこの最初の部分にあるのは、悲しみの独白、苦しみのドラマ、苦悩の嘆き、雄弁な悲嘆の挽歌なのです。ミカ書7章の一節。ああ、悲しいことだ。私は夏の果物を集める者のように、 ブドウの取り残しの実を取り入れるもののようになった。もう食べられる房は一つもなく、私の好きな初なりのイチジクの実もない。マギー博士はこの箇所について次のように述べています。ミカはとても個人的なアプローチによってこの章を始めます。彼は、ああ、悲しいことだと嘆いています。彼は個人的なだけでなく同時に自分が人々に伝えた神様のメッセージによって大いに影響を受けています。ちょうどあのエレミアがその影響を受けたようにです。彼は自分の語ったメッセージに圧倒され、そして嘆いているのです。これらのことを口にすることは全く彼にとって嬉しいことではありませんでした。今日私がアメリカ合衆国のことに関してむしろ悲観的なことを言うのも楽しくてやっているのではないのです。それらのことについてとても多くの人たちが私に反対します。彼らは私が愛国的ではないこと、自分の国のために愛を示さないと言って私を非難します。でも一般的なアメリカ人が自分の国を愛しているのと同じだけ、私も自分自身の国を愛しているのです。私は政府に対する批判を喜んで言っているのでは決してありません。私は正直、大きなリバイバルがこの地全体にわたって起こっていますという素晴らしいアナウンスができたらなぁと思います。それは素晴らしいニュースに違いありません。でも残念ながらこの国の現実を見ると、私はただミカと共に、ああ悲しいことだと嘆かざるを得ません。またここには、私は夏の果物を集めるもののよう、ブドウの取り残しの実を取り入れるもののようになった。もう食べられる房は一つもなく、私の好きな初なりのイチジクの実もないと書かれています。聖書の中では、ブドウの木はイスラエルの国を描写するために使われていることを思い出してください。ミカと同時代人であるイザヤがこのことをさらに五章で詳しく説明しています。イザヤはとても明確にイスラエルはブドウの木であり、ブドウの木はイスラエルであると言っています。そしてミカも自分の国を見渡してこのように言いました。私はブドウの良い房を探したが、ブドウの木には一つも良い房がない。初なりの実を欲したが、一つもなかった。ブドウの木は実をならせていないのだ。さて今ミカはその詳細を扱います。ミカ書七章の二節。敬虔な者はこの地から消え失せ、人の間に正しい者は一人もいない。皆血を流そうと待ち伏せし、互いに網を掛け合って捕らえようとする。今世界の大都市では、夜中に道を歩くのは決して安全なことではありません。今日あらゆる国に不法がはびこっています。このまま行けば確かに世界中から善人がいなくなってしまうように見えます。しかしそれでも神様はそれぞれの国に多くの素晴らしい人々を残してくださっていると思います。イスラエルにもまた敬虔な人々がいたのは確かだと思いますが、ミカは一般的に語っています。彼によると、善人は典型的な人物ではなく、決して大多数ではないのです。敬虔なものはこの地から消え失せと書かれている通りです。 ミカ書7章の3節。彼らの手は悪事を働くのに巧みで、役人は物を求め、裁きつかさは報酬に応じて裁き、有力者は自分の欲するままを語り、こうしてことを曲げている。彼らの手は悪事を働くのに巧みでと書かれています。彼らはただ片方の手で二流の悪事を働くことでは満足しません。実に両方の手を悪に染め、悪事に着手しているのです。確かに彼らは本当に忙しく悪事を働いています。またここには、役人は物を求め、裁きつかさは報酬に応じて裁き、と書かれています。彼らは報酬のために悪いことをしていました。彼らは間違ったことをするのに、進んで自分の品位を落とすだけでなく、同時に自分たちの強欲と貪欲のためにそのようにしていたのです。またここには、役人、裁きつかさと書かれていますが、ご覧のように政府の中に不正がありました。役人や裁きつかさは、公正に正しくことを行うに違いないと思うかもしれませんが、そんなことはありませんでした。有力者は自分の欲するままを語り、こうしてことを曲げていると書かれています。今日さまざまな読み物を書いている人たちは賢い著作家たちです。私はこの世で起こっていることに取り残されないためにかなりの量のテレビを見ます。しかし、いわゆる賢い著作家たちによって上演されているすべての番組には、私たちの考えをうまく操作しようとする小さな誘惑の釣り針が入っていることに気づきます。そこにはあの小さなリベラル主義の釣り針があり、不道徳の釣り針があり、この国で神聖であると考えられているものに対するあざけりの釣り針があります。そしてそれらすべてのことは、いわゆる神聖にして犯すべからざるところの出版の自由と言論の自由の名のもとに行われているのです。ですから今日私たちはこれらの誘惑に対して、命の御言葉であり、神の言葉である聖書によって対抗する必要があるのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様の裁きというテーマで、御箇所6章13節から16節と、7章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。